はい、じゃあフィリピン留学体験談ラジオ始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は、セブ島の CEA にお邪魔してます。インタビューさせてもらうのはヒロ君ですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ヒロ君、何でしたっけ、 PT って何でしたっけ。
フィジカルセラピスト。
そう、フィジカルセラピストなんですよね。
はい、
理学療法士ですね、
はい、
名で言えばをやってた。
はい、
それで、オーストラリアに、
そうです
ね、その関係上で行ったんですかね。
はい、そういう仕事というかそれに関連する仕事をしてみたくて、まずは教えてもらいにっていう形でオーストラリアに行きました。
はいはい、それって専門的なことやってたんですか。
専門的な、そうですね、スポーツマッサージみたいな感じ。
スポーツマッサージ、
筋肉のをほぐすような仕事ですかね。
はいはい、それって日本でまだ流行ってないんですか。
日本だと もみほぐし屋とかああいう感じのお店だと思う。スパに近いと思うんです。
あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ、ちょっと PT とはまた違うんですね。
ちょっとそうですね、路線は違うけど、うん、なんかその触り方とか、
はい、
やってる要領とかはちょっと似てるかなみたいな。でなんかそれを吸収したら、
うんうん、
そのまんま活かせるかは分かんないですけど、フィジカルセラピストに活かせるかなとも思ってたので、
はいはい、
まあ、いい意味でいけるかなって。あ、
それでオーストラリアに最初行ったんですよね。
そうですね、はい。
それで、オーストラリアにはワーホリで行ったんですよね。
ワーキングホリデービザで。
ワーキングホリデービザで行って、
はい、
それで現地の学校に行ったんですか。
現地の学校に、はい、通ってました。
どれぐらい行ったの。
4ヶ月。
お、4ヶ月、
はい。
うん、で最初日本からオーストラリア行った時のレベルっていうのはどんなんやったんですか。
エレメンタリーっていう、あの保育園か幼稚園か分かんないですけど、一番下のレベルから入りました。
はいはい、初級ってやつですね。
はい、
はい、でそこから4ヶ月勉強して。
そうですね、4ヶ月勉強して、まあ、ちょっとずつ慣れてきて、プレインターメディエイトぐらいまではの授業は受けれるようにはなった。
はいはいはい。プレインターメディエイトっていうのは 何段階あったとか分かんないですよね。
あ、でも一個上だと思います。でも、
あ、そうなんですか。
自分の行ってた学校が結構その クラス分けがこう、うん、はっきり分かれてないっていうか、こうなんていうんですかね、結構何クラスもあるわけじゃなくて、
はいはい、
多分一般英語クラスが3か4クラス、ちっちゃい学校だったから3か4クラスになってて。
あ、そうなんですね。
だからなんかそのエレメンタリーのレベルじゃない人もエレメンタリーにいたりとかもしてて。
じゃあ結構ばらつきはあった。
ばらつきはあったって感じですか。
オーストラリアの学校でグループクラスですよね。
はい、ほぼグループクラスです。
グループクラスでばらつきあったら結構しんどくなかったですか。
最初はしんどかったです。喋れる、グラマーができないけど、グラマーライティングができないけど、スピーキングがめちゃめちゃスピーキングリスニング得意な人がめっちゃいたりとか でグループも基本形式トークが中心に入るから、うん、すごく最初はめちゃめちゃきつくて、でしかもお金、高いお金払ってるのになんで来たんだろうっていう、いわゆる日本人特有の考えでいたんですけど、まあ、だんだん要領をつかんできたりとかしていくと、あ、なんかこう自分が分かんないことをその場でバーって聞けばいいんだとか、自分で発言してで自分の空気に持っていけばいいんだみたいなとか思って、なんかそれでこうなんか伝わんなくても精一杯こう喋ろうかなって思ってやってったら、まあ、ちょっとずつ喋れる雰囲気が出てきたのかな。
なるほどですね。はい、あ、じゃああれですか、まあ、最初やっぱオーストラリアで、まあ、そういう最初にこううわーっていう衝撃はあったけど、その後こうなんか自分の中で、あ、積極的に行けばこうなんていうんだろう、それを克服できるんじゃないかっていう。
克服できるかもしれないし、あとは自分が何もしないままだと高い授業料払ってると思うけど、でも意外にその自分からこういろいろ動いていろいろやれば、うんうんうん、その本当にその高い授業料払った分すごいなんかその経験つうか、いっぱいいろんなことが経験できるからすごい良かったっていうのと、まあたまたま自分が選んだ学校は日本人がほぼいなかったから自分のクラス
で。ああ、そうなんですね。オーストラリアのどこの都市行ったんですかそれは。
ゴールドコースト。
あ、ゴールドコーストですね。はい、あ、ゴールドコーストの学校行って、お、日本人があんまりいなかった。
そうですね、選んでエージェントさんに頼んで、
あ、そうなんですね、
選んでもらって、まだ出来たてかなんかで、
あ、
あんまり名前が広まってなくて、
う
ん、本当誰も日本自分のクラスにいなくて。
へえ、じゃあ日本人一人。
そうです、
代表ですね。
だよ、そうです。だそのなんか、はい、説明するのも英語だから、はい、すごいこうある意味新鮮だったかもしれない。
何人ぐらいなんですかクラス？
7人から12人ぐらいですかね。
うん、オーストラリアのグループっていうのはなんかこう椅子で輪でなんか囲ってやってるような印象が。まあ、学校によって違うとは思うんですけど、
でもどんな研修？あ、でもそんな感じですね。あの1グループ4人とかでこう輪を、はい、輪を作って、
そうですよね、
それで先生が渡したトピックごとにそれを、うん、あの最初はマンツーで2人1組で考えて、うん、で次にグループで共有して、で最後に全体で共有してみたいなのを。
ああ、なるほどですね。全体で共有するときってすごい人数ですよね。
すごい人数です。
その前に喋るんですか？
その前にもう先生とコミュニケーションを取って、はい、あの自分でも英語喋る環境を作ろう、わーって喋ってました。は
い、先生って当然ですけどオーストラリア人ですよね。
あ、自分の学校はあのイギリス人。
あ、イギリス人がやってたんですか？
だったので、なんかクリアな英語を教えてくれたりとか、あと使ってるテキストもなんだっけ、あのなんとかインユーケンブリッジ大学。
あ、ケンブリッジ大学、あの、はい、
グラマーのやつあるじゃないですか。あれを使ってるので、まあなんかそのやる内容とかは結構純粋な、
うん、コードですよね、すごい。
あ、でも一番最初の
とか、エレメンタリー用のや
つ。そうですね、はい。
あ、なるほどですね。あ、わかりました。あ、じゃあその時に結構発表とかもやっぱしたんですか？
発表っていうか、まあ、発言っていうか、
あ、さっき言ってましたもんね。
はい、なんかブラジル人とかもいて、日本だともう先生が10回ぐらい喋ったことを10分後に、ね、あれって何の意味だったのっていうのをパーって普通に喋ったりとかしてて、そういうなんかこう他の国の人たちの環境とか見た時に、あ、全然なんか日本みたいな流れいらないなって思って、わーって気さくにフリートークしながらその情報を入れたりとか、うん、いろんなことをしてたら、こう逆にグループ授業の意味が分かってきた。
なるほど、ね、
価値が分かってきた。
じゃあまあなんか注意ポイントというか、まあ、もう一回もしオーストラリアでそういう留学するって思った時は、まあ、やっぱそのちょっと日本のスタイルは一回自分の中で壊して。
そうですね、いやもう絶対に壊さないと多分はぁみたいになると思いますね。
展開が早い。
いやもうなんか、いや展開が早いとかじゃなくて、なんかこう流れに沿ってやってくれないみたいな。
ああ、なるほどね、
はい、教科書はしかももらってるけど1ページしか進まないとか、1日1時間半の授業3個まで出てるのに1ページしか進まないとか、うん、そういうのがあるけど、だからそれはもういいんじゃないみたいな、
う
ん、
そういう問題じゃなくて英語を使おうみたいな、はい、なるほどですね、分かりました。じゃあそれで、オーストラリアでもう留学したっていうことですね。
はい、そうです。
でその後にセブンに来たんですよね。
セブンに来ました。はい、
セブンの CA に入学したわけですけど、これは何なんですか？
これはもう少し英語の勉強がしたかったっていうのが正直なところで、いやちょっとやり足りないっていうのと、多分自分自身の一人の独学勉強だと限界があるって思ったので、
うん、
であとちょっとマンツーマンの授業自体をどこ日本でもやったことないし、うん、あのオーストラリアでもやったことないから、どんだけ面白いのかなっていうのをちょっと感じたくて来ました、
うん、なるほどですね。まあやっぱフィリピン、まあ、セブもそうですけど、あのフィリピン留学の売りはやっぱマンツーマンが受けれることですからね、はい、それやっぱオーストラリアじゃどうしてもできないですよね、金銭的にも。
そうですね、まあ、そうですね、知り合いとか頼ればできるかもしれないんですけど、でもその密度の濃い1日45分で終わっちゃったりとか。
あ、1日1コマで
1コマだけかもしれないし、はい、まあ、その以外にも費用が結構かかるとかもあるので、そしたらその条件はフィリピン留学が一番ぴったり。
なるほどですね、わかりました。じゃあ、オーストラリアとフィリピンってだいぶやっぱ違います？
違いますね、はい、
だいぶ違う、
はい、だいぶ違いますね。
なるほどですね、まあ、じゃあそれ後でちょっと聞こうかなと思うんですけど、はい、じゃあ CA を選んだのって何なんですか？
CA を選んだのは友人の勧め、友人のエージェントさんを紹介していただいて、はい、そのエージェントさんと話して、はい、ここがいいんじゃないっていう勧め
です。ああ、そうなんですね、はい、じゃあまあご縁があって、
はい、
なるほど。なんか自分の中で学校を選ぶ決め手みたい、決め手というか、まあ紹介なんでちょっと違うかもしれないですけど、なんかこうここは重要視してたみたいなのがあるんですか、選ぶ。
まあ正直なとこ費用の面と、費用の面に対して授業数が多い。
ああ、確かに、
っていうのが
多いですからね、
はい、それでちょっと当てはめたかったっていうのが自分の欲ですかね、はいはい、 あとはまあよくもう一個言えばまあスパルタとかが良かったけれども、まあなんかスパルタもまあどっちにしろここでもスパルタで自分がやればいいわけだから、
あ
んま、うん、あんまりいいかな。まずはまあ生きてみて、うん、でここであスパルタが次いいなって思ったら次スパルタ行けばいいと思う。
なるほどですね、はい、なるほどなるほど。コースはじゃあ ESL8 ぐらい取ってるんですか。
ESL でも一番安いコースしたので
4、あ、なるほど、一番安いですね、うん、4、
はい、はい、でも朝と夕方に無料のレッスンが受けれる日、
そうですね、
モーニングクラスとイブニングクラスがあって、うん、であのまあ自習義務自習時間っていうのが2時間あって、はい、2時間そうですね、2時間2コマあって、はい、でフリータイムが、まあ、2つあるんですけど、だいたいその朝8時から始まって夕方の5時に終わる中でも、
はいはい、
それで、まあ、義務実習もあるから、まあ、あので先生というかスタッフの人がこうチェックしに来るんですよね、やってるかどうかみたいな。
あ、義務、その自習勉強してる、
そうですね、こういうとこか隣のラウンジかもう一個奥のカフェテリアで、
はいはい、
やってるのを見に来るので、まあ、なんかそのそれ逆に人の目があるからやらなきゃとか。
ちなみにその自習学習の時って、まあ、ちょっとこれあの CA の作りを分からないとちょっと話できないかもしれないですけど、授業は2回で受けるじゃないですか、
はい、
で CA にはまたちょっと別のところに IELTS の、 あのトレーニングセンターありますよね、1回
ここ。あ、はいはい、
はい、でそこは、自習学習で使っていいんですか。
そ、あ、この部屋は多分ダメですね。
あ、まあ、ここは授業するから、ね、
はい、この隣 の、 あのカフェテリアともう一個奥のお食事するところ。
あ、そういうことですね、はい、あ、じゃ あ、 あの無料クラスやってる、
あ、そうです、部屋は使って
売店の後ろ、
後ろ
と、ダイニングのところでしてますよね、確かに 何、はい、何人か生徒さんね、はい、いらっしゃいますね。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあそこで 2時間
2時間、
はい、強制
強制
あ、なるほどなるほど。じゃあ、授業数で言えば1日マックスで7受けれるんですよね、 ESL4 とはいえ。
そう、
マンツー4のグループ1。
あ、そうです、
で、
そう、あ、そうだ、グループ1がある、
ね、
はい、マックスで7受けれる、
ね、ますよね。あ、じゃあ費用に対してやっぱコースが、はい、クラスが多いから、まあそれが CA 選ぶかな、
選ぶ決め手でした。
なるほどなるほど。じゃあ、まあ、オーストラリアね、あの学校も行ってたんで、ちょっと英語っていうところで、まあ、やっぱフィリピン人の英語と、まあ、やっぱそのイギリス人の英語っていうのは何かしらこう癖というか違いが あったと思うんですけど、どんな感じで違いますか。
やっぱりでも聞き取りがなんかやっぱり違うかもしれないですね、あの自分が聞く時の人の言ってることが、なんか簡単だから簡単なことを言ってるんで、ああーって思うんですけど、なんかその耳慣れするのに結構時間が、うん、
どっちか、
あ、どっちもですね、
両方、
オーストラリアもそうだし、オーストラリアは初めて行った時に、それで、あ、なんか言い回しとかもあるし、あの挨拶の仕方とかも違うし、うん、フィリピンもそうだし、でオーストラリアからフィリピン来た時に最初んみたい なえみたいな、
あれ今まで聞いてたのとなんか違う
ぞ、そう違うなって思ったけど、まあだんだん耳慣れてきて、うん、その辺でやっぱ言い回しとか風習っていうか挨拶の仕方とかが違うのと、うんうんうん、あとはでもそんなだと思います。
なんか give me example でないですか例えばその挨拶する時って、じゃあそのオーストラリアの時の人たちってどんな感じ。
オーストラリアと good morning and how are you とか、うん、how are you today とか普通にあの通りがかる時とかでみんなで言い合うんですよね、
はいはい、
そのたまたま偶然出会った友達に、はい、あーみたいなで、
うんうん、
あー、I'm good and you とか、あの How about you とか、ずっとそうやってそういうのちょっとたわいもないことをして、
はいはいはい、
でこれからどこ行くのとか、あの、
うんうん、
Where are you going とか言って聞いて、でそれで、あ、今からね学校行くんだよっていう話とかをするんですけど、
はいはい、
なんかあのこっちの場合はもうなんかあの日本人の習う英語みたいな、あのグッモーニーンとグッモーニーンって終わりとか挨拶とか、
あ、なるほど、
そういうのとかがちょっと違うかなっていうのとかと、あとは、うん、多分そういうところですかね。
じゃあどっちかというとフィリピンの方が日本っぽい。
そうですね、
そういう意味では。
はい、
なるほどなるほど。発音に関してはどんぐらい違うんですか。なんか
発音、ちょっと俺発音がそもそも得意じゃないので あれなんですけど、でも結構違うと思います。
ですよね。僕もオーストラリア留学はしてないんですけど、ワーキングホリデー行ってたんですよ。だから まあちょっとね、学校の先生と現地ローカルっていうとまたちょっと違うと思うんですけども、うん、オーストラリアの人ってもっとこう、なんて言うんだろうな、発音がうねってますよね。
なん
て
言うんだろう、こう、なんか
こんな、
そうですね、なんかこう、しかも聞き取り、なんかこう一気に全部喋るから聞き取りづらいようなイメージは。
それはあるですよね。まあどっちがってわけじゃないですよ。確かにあのオーストラリアの英語っていうのがそれもそれはそれでネイティブなんで、うん、別にあの間違いじゃないですけど、多分日本人の人からすると最初のハードルはフィリピンよりは高いかなっていう感じをちょっとしましたね、うん、なんとなく。まあフィリピン人の英語がまたそれは非ネイティブなんで、別にそれが正しいわけではないですけど、
そうですね、
はい、そういう印象はちょっと確かに発音全然違うから、
そうですね、
感じますね。使う単語も違うでしょ。
使う単語も違いますけど、でもあのなんかよくあるオーディとか、なんかカンガルー、ルー、カンガルーじゃなくてルーっていうとか、なんかそういうのはあんま聞かないからなんか言い回し、オージー、オージー用の言い回しがあったりとかもする。
ああ、じゃあそれは略してるってことですか、そのカンガルー、ルーっていうのは。
あ、そうです、そうです。なんかそういう、なんか YouTube であるんですけど、それは。
あ、そんなんあるんですね。なんで YouTube ですか、
分
か
る。あ、忘れちゃったんです。一回見たことあって、その一つの単語をネイティブのアメリカ人が言って、うん、オーストラリア人が次に言って、うん、全然違うねみたいな話をするやつがあって、それもそれで面白いですけど。
まあそうですね、それもそれで文化なんで、
はい、
分かりました。じゃあ CA の授業についてちょっと教えてほしいんですけど、
はい、
1日4コマ、マンツーマン取ってるじゃないですか、
はい、
サブジェクトは何ですか。
ライティングとスピーキング、リスニング、ライティング、あ、じゃあグラマー、
グラマーで4つ、
はい、はい、で一応分けてられてます。
はいはい。あ、そうなんですね。どれが一番自分の中でなんかクリティカルポイントですか。
ああ、俺はもともとボキャブラリーが少ないので、
うん、
やっぱこうテキストの中にその文がある、文っていうか、そういうこのこれリーディングと多分スピーキングの授業がよく、そのよくあるテキストを使って自分の意見を言うんですけど、そこにいっぱいいろんな単語があって、
うん、
も
う
ほとんど知らないからお、やったみたいな感じで、そのボキャブラリーが入る授業がすごくいいと。
あ、なるほどね、
はい、
確かに、まあ、英語を習い始めの時はどうしても必然的にボキャブラリーがやっぱ足りないから、
うん、そうですね、
わからないですよね、はい、それってやっぱリーディングがとグラマーがいいの。
リーディングと、あ、自分はスピーキングクラスの使ってるテキストがそういう話なので、例えば食事の内容に関してのトピックが全部バーって書いてあって、うん、でそこにまた新しい単語もあるし、
はい、
ライフとか宗教の話のバーって書いてあったりとかで、うん、宗教の単語とか出てきて、
宗教の単語、そんなんで出てくるんですね。
なんか、なんですか、ブリーフじゃなくて、
あ、ビリーフ、
ビリーフと か、 なんかそういう単語とか出てきて、
はい、信念っていうやつですね、
はいはい、なるほどねみたいな、
はいはいはい、
そういう感じの話があったので面白いですね。その辺が多分今来て一番、
うん、
なんか体にとか頭に入ってきてる
ね。はいはいはい、そうですね。いや、一応 CA に入った時点では、
はい、
まあ、一応オーストラリアの留学かんでるんで、少しはやっぱもう喋れるし、聞き取れる、あ、それはまあちょっとフィリピンとオーストラリアのアクセントは違ったりするけど、一応聞き取れるというか英語慣れはしてるんですよね。
あ、
状態で来たんですよ、ね、
だと思いたいですけどね。
はい、最初アシスメントテストあったんですか。
あ、ありました、ありました、ありました。
それで正確な結果って知ってるんですか。
あ、聞けますけど、はい、ちょっと怖くて聞いてないだけ。
怖くて聞いてない。なんで聞かないんですか。
でも多分聞く、最終的に聞くと思うんで、はい、もう一回来週多分テストがある。
最後のね、
はい、
来週卒業なんですよね。
来週卒業なんで、うんうん、来週のテストでまたそのどう変わったかも分かるし、うん、まあ、その時でいいかなみたいな。
あ、最初と最後で、
はい、
あ、そうなんですね。まあでも、まあ、そっかそっか。それって、CA には担任の先生つくじゃないですか、
はい、
バディティーチャー、そう、バディティーチャーっていう制度があって、その先生とディスカッションするんですか、そういう内容は。
あ、その授業ごとのないことですかね。授業の、
そうですね、結局授業のなんていうんですかね、構成。
ああ、
そうです、そうです、
はい、それはみんなしますね、やっぱ。で、例えばその自分の主体目的が分かれば、 あるんだったらそれを言ったら先生がそれに沿ってやってくれると思います、
うん、
だからやっぱりこう日本とは違うんで、
まあ、先生はね、フィリピンも日本とは違います、
ね、俺らの意見を元に構成をしてくれるので、うん、それをむしろ言わないといけなくて、
あ、自分がね、ちゃんと主張して、
はい、例えばこっち来た理由が喋れるようになりたいんだったら、 その喋れるようになりたいっつったら、そのライティングの授業でも喋りを入れたりとか、うん、書くのもそうだけど喋りを入れてくれたりとか、トークをまあいっぱい半分ぐらいトーク入れてライティングするとか、うん、結構なんかそういう風に人に合わせて全然いろいろやってくれる。
ああそうなんですね、
はい、だからそれを、まあ、バディティーチャーもそうだけど各その担当の先生、4コマ分の担当の先生にちゃんと直訴したら、
あなるほど、
それに合わせて対応してくれる。
なるほどですね、
はい、で自分はこっち来た目的はその英語を喋ってる時に、うん、あの どもるじゃないですか、言葉とかがあのど
もる、詰まる、ね、
詰まる時に、はい、あーうーんとえーとって言っちゃう癖が前あって、うん、それを全部英語にしたくて、そのあの詰まるって言葉とかをね、うーんとか、そうですね、あのああいうのうーんなんかそういうのをなんか詰まる言葉を全部英語に変えたくて今回は来たっていうか。
うん、それどんな風に変わったんですか、そのなんかそれ指摘されたんですか、そういう風に。
いや、ただ単に俺が変えた。
あ、自分で気づいて。
なんかあにずっと日本っぽい感じがまだ残ってて。
あ、日本語でもそうなる
し。そうですね。あ、なるほどねとか、うーんとかじゃなくて、なんかちょっともうちょっとフランクなアメリカ、はいはい、英語な感じを欲しくて。
リアクションの話ですか。
そうです。あ、リアクションとかもそうだし、なんかそれが欲しく、それを自分でつけたくて来たっていう。うん、であとはもうちゃんとバーッと喋るみたいな感じで来たので。
それは改善できた。
ちょっとずつです、まだ完璧
じゃないですけど。まあまあ、もちろんもちろん、そうですね、
はい、
わかりました。それもスピーキングの授業でやってるんですか。
スピーキングの授業でもそうだし、他の時でもまあちょっとトーク今日はしたいって言ったら、あのトークに
変えてくれるん
ですね。変えてくれたり、臨機応変に対応してくれますね。
グループは何やってるんですか。
グループは先生が出すトピックがあって、うん、この間は、ハピネスっていうトピックで、
ハピネス、
はい、うん、で、まあ、自分が感じてるハピネスだったことをあの喋ってみたいな話で、まあ、いきなりだったんで、みんなはとりあえずまずなんか5分くらい時間をもらって、でそれをみんなの前で発表して、うん、で各人に質問をしていくっていう、まあ、そういう決まったトピックがあって、それを使ってもどんどんトークを増やしていくみたいな。
なるほど、
ね、トークっていうのなので、はいはいはい、俺はもうなんかこう関係ないこととかもめっちゃそのトピックのちょっと関連するけど、トピックで先生が例えばあの例えば昨日私はこういうのに幸せを感じましたって言った時に、うん、食べ物を食べて幸せを感じたって言ったら、じゃあ昨日何食べたのとかいうので、うん、どんどんトーク、話が脱線してもいいから、いっぱいそういうその議題からスタートしてどんどんこうつなげたと話をしてくるようにやってましたけど、はいはい、そういう感じの授業だと思います。でもそもそも
みんな生徒さんそんな感じなんですか、それともまあやっぱヒロ君は結構オーストラリアもそうだったように積極的に結構喋れるからそんな感じ。
最初はやっぱなんかサイレントっていう先生もいたみたいで、結構沈黙が多いって、クワイエットとか言ってました。ビークワイエットとか言ってたみたいで、
だからビークワイエットって言ってた、喋るなってことですか。
あごめんなさい、あのサイレントが多いなって。
ああ、
な
んかそれは喋ってくれってこと。
俺のグループじゃなくて他のあの多分一番最初の超初心者って言えばいいんですかね、あの一番最初に来た英語のレベルの人たちのグループとか、はい、やっぱこう喋りたくても言葉が出ないか詰まる時があって、うん、それがなんか沈黙になることが多くてって話を聞いてて、はいはい、まあ俺のところは最悪、俺がこうトーカティブなのでめちゃくちゃあーって喋って
、ね、幸いにも。じゃあまあそれが火種になってみんな、
あなんかそうですね、みんななんかいろいろやってくれるようになってくれてすごく良かったですけど、はい、
なるほどですね、
そうなればいいなって思ってやってたんで、もとも
と。ああなるほどなるほど、おすごい、
まあ、それが広まったか分かんないけど、はい、でも最初すごい静かだったのが、うんうん、なんかちょっとずつみんななんか喋るような気になってきてるかなって思いたいです、ね、
うん、なるほどなるほど、分かりました。フリークラスどうですか、朝と。
あ朝と夜は、朝は寝起きでリスニングをするんですけど、うん、朝の方は比較的こうリラックスして入れるように、難易度もすごく詰めじゃなくて、でも日ごとに変わるんです。同じ題目があって、例えば何ですかね、あなんかトラフィックっていうリスニングの内容があって、それを最初聞くんですけど、ビギナークラスは最初ビギナーのその1個の単語の穴埋めをしていくんですよ。それが多分10個ぐらいの穴埋めなんですけど、 っていうのと、あと、ミドルプラスっていうのがあって、ミドル 同じプリントの下にその空欄が今度増えてるのがあって、で最後次の日がその、ハイクラスって言って、そのセンテンス全部丸々書く。
朝から
聞いた内容を丸々書く。
それって毎週そのサイクルで回してるんですか？
そうですね、多分普通内容が例えば早い、あの文が例えばそのイージー、先生がイージーだと判断したか、それか、まあ、すぐ文の数が少ないって判断したやつはあのビギナーとミドルをその日にやっちゃったりとかして、で次の日ハイクラスっていう形です、うん、そのもう流れはもうビギナー、ミドル、ハイクラスっていう流れを1日ごとに分けて、
うん、3日に1回、
まあ、1回、そう3日に1回の同じグリッドでサイクルし て、
ね、ああなるほどですね。じゃあ夜は、
夜はボキャブラリーです。
はいはい。
でボキャブラリーも例えばその、例えばマッシブって単語があったら、うん、シノニムとアントニムスを出してって、
うん、マッシブのシノニムって何語があるんですかね。
あのビッグとかヘビーとか、
あー、まあ、
ブルキーとか、
あ、
なんかこう重量感のあるとか、
はい、まあ、
そういう意味だったので
、
でもすごいそれのおかげ、なんかそのそれのおかげで、まあ、たまたま俺そのマッシブっていう単語を習った日に、はい、自分、俺の友達がインスタで The Massive Burger ってアップしてて、
おあこれかみたいな。なるほどね。
だからある意味すごくいい授業だし、で例えばシノニムとアントニムスが簡単だったら、はい、例えばそのビッグとかだったら先生としてはもうちょっとこう新しいボキャブラリーのを使ってほしいから、まあ、調べて新しいの出してって言って、それはちょっと違うって言って、
うん、
いう感じですかね。
どうやって調べるんですか？
みんなは電子辞書持ってて、で俺は電子辞書持ってないのでアプリで、今なんかフィリピンの先生がよく使ってるのはこのなんかミリアムウェブスター。
あー、はいはいはいはい、ありますね、
はい、これがなんか AA のオフライン辞書だから、うんうん、これでまあシノニム見てとか、最初に日本語の訳見て、あのあじゃあこの言葉多分もしかしたら、ああのアントニウムその、
アントニウムも入ってます。
アントニウムもシノニムも入ってるんですけど、いいですね、でもそこにもし そこに入ってる単語だけ言うと全然面白くないから、うん、その日本語訳見て、うん、ちょっと共通するのあるかなと思ってそれをパッて先生に言ったら、先生が判断してくれるの。それで、あ、それ、あ、それシノニムねみたいな、そうじゃない、それ違うと思うとか言ってくれるんで、
いいですね、積極的
で。俺の友、あの他のクラスメートは逆にその難しい単語を言ってやろうって思ってるやつがいるんですよね、一人で。だからそいつが難しい単語を言うから、そこにホワイトボードに書いてくれるか、先生はそれを
貼って
れば、
はいはい、
だからそれを俺は書いて、また新しいボキャブラリー増やすみたいな。
うん、
でそれも2日ぐらいか、2日か3日ぐらいボキャブラリーのその12個のボキャブラリーがプリントにあるんですけど、それをやった後に次の日テストで、まあ、テストが結構難しいんですけど、
あ、難しいですね。
なんかその12個のボキャブラリーを埋めていくだけなんですけど、うん、その空欄の中に、でもその文が結構難しいですね、
は
い
は
い、
説明文
が、そうです、それをどれを当てはめればいいかがまた考えなきゃいけないから、俺は楽しいですけど、まだ自分のレベルだと、まあ、うーん、でそれがしかも、ね、本当テストみたいですね。それが過去形だったら過去形にしないと間違いみたいな、
はいはい、うん、なるほど。
なのでだから半分ちょいぐらいいつもできてよ、 OK みたいな自分、
はいはい、なるほど。
本当たまに言葉が合ってない、意味が合ってないとかがあって、
うん、
それとあとはそのシノネムを2つ、アントニムスを2つ書きなさいとか、うん、あとはシノネム3つを書きなさいっていう時もあるし、うん、あと最後にその出てもらったプリントの中にあるセンテンスになんかもう1個習うボキャブラリーじゃないニューボキャブラリーがあるんですよ。だそれを使って文を書きなさい、
はい、
例えばなんかその12個の中になかったんですけど、ダウトっていう単語があって、なんかまあ疑うとかじゃないですか、そのダウトを使ってあの文を書けるみたいなのが出てきて、うん、すごくその授業はある意味ちょっと緊張感もあり、うん、でも面白いです、はい、
そう考えたらフリークラスと言いながらもかなりのクリティカル、
あ、もういや、もう多分特に
一番いいんじゃない、
特にイブニングクラスは多分あの イブニングクラスは英語勉強できる人も多分来たらめちゃめちゃ楽しいんだろうなっていう緊張感のあるやつ、
ね、一番あの話してて生き生きしてます
なんか面白かったそうです、ね、一番っていうかあの多分日本人もやりやすいんですよね。形ももうはっきりしてるし、
あ確かに
やることもはっきりしてるし、うん、みたいな。で俺はそのボキャブラリーが入るから逆に
そうですね、
だ緊張感がどれか1個ある方が楽だからちょっと嬉しいんで、
うん、なるほど。じゃあそういう感じで1日を回ってるってことですね、
はい、
分かりました。あとちょっと生活面を教えてほしいんですけど、施設はどうですか？なんか最初聞いてた入学する前の、
まあ最初のイメージはそうですね、まあ、日本人の人も多いって話だったから、
あ、
ま
あ、そ
っ
かそ
っ
か、
もうちょちょもうこれのもうちょこっとだけ綺麗なイメージがありました。
ああまあね、はいはい、まあでもフィリピンって感じ、ま
あ、そうですね、あ全然なんかこううわ想定と違ったって思ったことは一度もないですね、うんうん、むしろ、うん、まあなんか
まあフィリピンだし、
まあ綺麗なんじゃないむしろって思うことはありますけど全然俺は綺麗な子だと思います。
これがフィリピンですから、はい、まあ、でもまあ確かにあの部屋は大きいです、広いです、
はい、なんかイメージとはそんなにかけ離れなかったの、うん、全然。
なるほどなるほど。じゃああと Wi-Fi とかはどうですか？
Wi-Fi はうん、
ポチポチ
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 ポチですね、うん、繋がる
最初の 下でしか確か使ったらダメなんですよね。
下っていうかここでしか繋がらない。
ああダイニング、
そうですね、このエリア用の Wi-Fi しかない。
部屋にはないんですよね。
部屋にはないですね。でなのででもうちのCEA さんはあの 小型のルーターをレンタルで貸し出してるので、
うん、あそうなんですか、
はい、
いくらで貸してくれるんですか？
本体代が1000ペソで、うん、通信費が1000ペソなんで、
はい、
多分俺プリペイドで今グローブ使ってるけど、はい、それもアンリミテッドの 1ヶ月で1000ペソだから、
う
ん、あのまあそんなに価格差はない。
ああそうかそうか。あヒロ君は SIM フリーの携帯持っててそれでやってるんですね。
はいそうです。
なるほどなるほど。
でもやっぱり このプリペイドだとしてもやっぱり回線がいい時と悪い時が、あ、まあ、YouTube とか見れるけれども、なんかそのみんなが使ってる時間はやっぱり見れない。
あそうですか。自分一人でもやっぱ違う、
見にくいのと、あとつながる環境がめちゃめちゃ差があって、多分フィリピンって下の階に行けば行くほどつながりが悪くて、上の階に行くほどつながりがいいみたいで、
やっぱフィリピンですね。
もうそうなんですか、まあ、でも世界中そうなのかな、うん、電波が下で密集してたら繋がらないけど、
はい、
だから廃高層のビルとかで携帯軸ってるとサクサクになって
る
可能性もあるので、
それフィリピンあるあるですね。じゃあ
そういう理論、そういう理論なのかなって思って、
はい、
だからあのなんかいろいろ調べたい、もっと調べたいって思うときは、
うん、
自分の部屋の方に行ったりとか上の階に行って携帯使って、
はい、なるほど。
それは多分だからなんていうんですかね、その Wi-Fi 環境はこのダイニングだけだし、だけどでなんかレンタルでしたものとかはあのよくあるなんか一個世代が落ちた型落ちした通信機とかじゃなくて、全然その正規の、
うん、
ちゃんとしたここの国に対応したちゃんとしたものを使ってるかなっていう印象はあります。
なるほどですね、わかりました。食事はどうですか？
うまい、俺はうまいんですけど、
うん、
俺は多分オーストラリアにいたからですかね。あとはなんか俺結構
何でもうまい、
そうですね、
食べれ
る、なんかすごくまずいイメージできたんで、みんながまずいって言うから、
はいはい、
すごくめちゃめちゃまずいイメージできたんですよ、
うん、
来たらめちゃめちゃうまくて、逆に俺感動してて一人でもう
一人で感動、
うん、で、はい、で毎日お味噌汁とかも出るし、
あ出ますね、
飯はうまいですね。でも日本から来た人はみんななんかやっぱ口を揃えて、
うん、
あのいいとは言わないですね。
いいとは言わない。
で先生にも話したんですけど、うん、他にそういうこと言ってる人いるって言って、俺めっちゃうまいんだけどって話をしたら、なんかそんな話聞いたことないよ、生徒から聞いたことはないけどって言われて、多分俺ちょっとい
いじゃないですか、ユニークで。
なんかおかしいのかもしれない。でも、はい、いや美味しいと思うんですよ。
まあでもヒロ君の印象は美味しい。
美味しいですね。まあでも、
はい、
そうですね。それをでも人と他の日本基準で考えたら美味しくはないとは思いますけど。う
ん、もしまあまあまあ、ね、でもそれは個人差があるんで、美味しい美味しくないっていうのは正直ね、はい、それは全然いいと思います。わかりました。じゃあ最後にですね、どんな人が、はい、あの CA おすすめしたい、どんな人が合うかな。
あ そうですね、海外旅行に行ったことがあって、
うん、
で英語を勉強したいなっていう人におすすめだと思います、う
ん、なるほど。その海外旅行に行ったことがあるっていうのがちょっとキーポイントって感じですか。
カーと、まあ、もうそれもこの学校もそうだけど、どのフィリピンに来るときって、
あ、まあちょっと海外慣れしとった方がいいよってこと
ですか。1回ぐらいは海外行ったことある環境が俺はいいと思いますね。やっぱり結構なんですか、フィリピンすごい綺麗だけど、うん、土地的にもあのデパートとかもすごい綺麗だけど、やっぱ環境って日本の立ち位置とかで考えると結構こう2ランクぐらい下な環境、
ね、まあまあそうですね、それはそうですね。
だからそういう日本よりもまあ環境がまあそこそこなとこに1回経験してもいいし、それより上なとこでもいいし、なんかわかんないですけど、なんかそういうのに日本の便利さがの日本がいかに便利なのかっていうのを慣れて、うん、も海外旅行行って慣れてもらった上で来た方がいいと思いますね、うん、
なるほど、
分
かりやすいです、まあ、じゃあもしでも初めてだ、じゃあ初めて海外だったら、まあ、最初はちょっと期間をいきなり半年とかじゃなくて、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいでちょっと見てみて、
そうですね、
もし良ければ
延長
するっていう方が、
はい、
おすすめってことですね。
あるそうですね。あとはまあ授業数もいいからこの学校は、あ、まあ、やっぱその費用をまあ、ある程度抑えたくて、うん、まあ、アクティブもそうだけど、まあ、そういうなんか何かを抑えたい理由があってくるならすごく俺はおすすめ。
そうですね、
費用に見合った以上のものを俺はくれると思う、うん、
授業数本当にいいですからね、はい、だってマックスで一番 ESL8 ですかね。
あ、
確か一番多い。
あ、そうなんですか。
あれだったら11
ESL8 だったら
10か11ぐらい受けられる
し、これはめっちゃ ESL8 やりたいですけど
まあまあまあ、そこはお財布と相談ということで。
そうなんですよ。
はい、わかりました。そうですね。じゃあ、そんな感じで今日は終わりたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。